警察官千葉東志郎の狙い目。この番組は警察官の目の付けどころを紹介するものです。パーソナリティを務めるのは架空の警察官キャラクター千葉東志郎。皆さんに私のフィルターを通した警察官の目の付けどころ狙い目を紹介します。警察はそんなことを考えているんだ、警察官はそんな風に見ていたんだ、警察業界にはそんな裏があるんだという気づきを感じてくれれば嬉しいです。未来は小さな一歩から、あなたのこれからを応援する放送局、これから放送局よりお送りします。警察官千葉東志郎の狙い目30回目です。今日の狙い目はゴジラ松井の優しさを分析というテーマで話してみたいと思います。ニューヨークヤンキースで試合をの選手だった松井選手ですね、それの甲子園の時の話です。知ってる人も多いと思うんですけども、5打席連続敬遠されたと、星稜高校の選手として甲子園出た時ですね。で、バット全然触れなくて、で星稜高校自体も試合に負けたと、明徳義塾との試合で、でそのことをちょっと話したいと思います。この間テレビで甲子園の番組やってたんです。試合ではなくて、過去の名シーンとか振り返って、何がどの場面が面白かったかっていうのを決めるような番組ですね。でその中で松井選手の5打席連続敬遠の話があって、でその時の試合後のインタビューとかも出てて、でそれ見て私がですね、普段言ってる、こう物事抽象化してみれば優しくなれるっていう考えに合うような、こう そういう意味でこう共感できるような部分が見られたんでですね、それについてちょっと例として出してみたいと思ったんです。で甲子園だと試合の後にですね、インタビューするんですよ。それはマウンドとかではなくて、甲子園の裏側でですね、勝った方と負けた方の監督のインタビュー、それとピッチャーとか、活躍した人のインタビューをなんか記者とか、カメラに囲まれて、その監督たちが受けるっていうものですね。でこの中で松井選手がですねインタビュー受けてたのを見まして、で記者が質問するんです。何が悔しかったですかと。でそれに対して松井選手がですね、試合に負けたことですと、チームが試合に負けたことが悔しかったっていうことを言うんですよ。で記者としてはこう敬遠の話をしたかったものですから、敬遠に関してはどうですかって松井選手に言うんですね、高校生 の松井選手に。で それに対して松井選手はこうちょっと冷めたような感じで、それは相手の作戦ですからっていうことを言うんですよ。でそのなんかこう冷めたような感じで答えてたあたりがですね、なんかこう一歩引いて物事見れてるっていうことなのかななんて思いました。でそこがですね、松井選手の優しさにつながる部分なんじゃないのかなと私なりに思ったんです。松井選手は現役の時もあんまりこう感情的にならない選手だったと思うんですね。よく乱闘をしたりする選手がプロ野球の中にはいたり、なんかこう相手に詰め寄ったりする選手が結構いる中で、松井選手はそういうことをなくこう現役時代過ごした人だと思うんですよ。だから松井選手イコールあんまり感情的にならないとか、 優しさがあるとか、そういうイメージがあると思うんですけども、それっていうのは高校生の時からそういう素質を持っていて、でそれっていうのはこう物事を一歩引いてるような視点、そういう考えが原因の一つなんじゃないかなと思ったんです。でもしその主観的な考えが中心の人だったら、やっぱり敬遠されたことに対してこう不平不満って言うと思うんですよ。あれはないですよねとか、いや、やっぱり悔しいですよとか。で試合直後のインタビューでですね、松井選手はそういうことを言わないで、なんかこうしれっとした感じで、それは相手の作戦なんでなんて言ってたんです。で確かに模範的なこう回答だから、本心ではないのかな、本心ではないんじゃないのかっていうこう考えの人もいるかもしれないんですけども、あそこでのこうやり取りっていうのは多分 本心だったと思うんですね。試合の直後でしたし、こうあんまり嘘、こう模範的な回答しようと努めてた顔には見えなかったんですよ。でこれがですね、なんかこう時間が経ってこう何日か後からのインタビューもこうあるんですけども、これに対してはですね、松井選手やっぱりなんかあそこでは勝負してほしかったですみたいなことを言ってるインタビューもあるんですけども、これは時間が経ってるんで、おそらく周りから何かこう吹き込まれたっていうか、こう周りと話してて、いや、ああやっぱりあそこは敬遠はないよなって、こうなんか考えが変わってきてのものだと思うんですよ。だから何も周りから吹き込まれない状態でのこう松井選手の本心っていうのは、試合直後のインタビューのそれは相手が決めることですからっていうものだと思うんですね。で確かに悔しかったとは思うんですけども、本人もでもやっぱりこう松井選手としてはこうもうちょっと広く、しかもこう先のことを見てたのかなと思います。こう周りの人たちが敬遠っていう中でこう一歩引いて、こう冷静にこう客観的にこう状況を見れていたから、ああいうインタビューになったんじゃないのかなと思うんです。やっぱり主観的になるとこう優しさとは反対方向に行きますよね。相手ピッチャーに対して文句も言いたくなるでしょうし、相手の監督に対しても不平不満っていうのは出てきて、それを真っ先にこう言いたくなると思うんですよ、試合の直後だと。だけどすごくこう冷静に、それは相手の決めることですからなんて言えるってことは、こう慈悲じゃないんですよね、結局優しさっていうのは。相手を慈しみ、なんかこう哀れに思うような気持ちではなくて、やっぱりこういうしれっとした態度、こう一歩引いて冷静になる視点があるからこそ、なんかこう優しさっていうのは作られるんじゃないのかなと思うんですよね。試合後のインタビューだと結構本心が出るもんだと思うんですよ、試合の直後のインタビューだと。こうなんか作ろうとか、そういうとこまでこういうことを表現しようとか、こういうことを言おうとか、こんな風に自分を作ろうとか、そういう余裕がないと思うんで、 試合の後で疲れ切ってるでしょうし、あんまり考えがそこまでいろいろ回らないと思うんでですね、出てくるのは本心だと思うんですよ。でその中でですね、文句を言うでもなくしれっとしたこう上からこう俯瞰できてるような答え、受け答え、態度で相手のことですか、相手が決めることですからっていうコメント内容、これがですね、物事を抽象化して見れてるっていうことだと思うんです。でその結果相手に文句を言うでもないんで優しさも出てきてると、まあ結果的にですけど、こう相手を責めるでもなく、もちろん松井選手自身は相手に対して優しくしてやろうっていう意図はなかったんでしょうけども、結果的にこう相手に対してこう優しく接してるような内容になったんです。でですね、これがこう私の言うなんかこう優しさっていうのはこの辺のこういうことなんじゃないのかなと、優しさを作るにはこう物事を客観的に見れば優しく作れるっていうのはこういうことなんじゃないのかなと思ったんで、ちょっと内容にラジオの内容にしてみました。以上、今日の狙い目でした。警察官千葉東志郎の狙い目、後半は本の狙い目です。私が読んだ本や漫画、鑑賞した映画、購入した音楽などを試験たっぷりに紹介します。プライベート感の中にも警察官の狙い目を取り入れてお伝えしたいと思います。今日お伝えするのはこの本です。英語の多動力、著者は堀江貴文さん、発行は2018年8月となってます。以前にもこの著者の本で多動力ってのあってですね、でそれと同じような内容なのかなと思ってちょっと本屋で手に取って立ち読みしてみたらですね、非常に面白い内容で、こう予想を上回るような熱い本だったんでですね、ちょっと紹介したくなってちょっと買って読んでみました。英語っていう視点が加わるだけで非常に面白くなってますね。こう勉強とかこう子どもの教育とかそういう視点で読める本です。で子どもの教育と英語っていうのはやっぱり切っても切り離せなくて、だから英語をどう勉強するかっていうのはその子どもをどういうふうに育てるか、子どもにどういうふうに勉強させるかっていう視点に通用するもんだと思うんですね。だからもしその子どもと接する機会のある人であればこの本読んで間違いないと思います。子どもに英語をどんな風にさせるか、どういうスタンスで勉強させるかっていうのは非常に重要な部分を占めてると思うんでですね、こう英語に対するスタンスっていうのを考える上でこう自分の面白い本だと思います。こう自分の英語に対するスタンスっていうのを確立するのに使える本ですね。で何個か面白かった話を紹介しますと、まず厚切りジェイソンさんの話が出てきますね。外国人で IT 企業の役員で、でお笑いタレントの人ですね。こう在日アメリカ人の視点でこう日本の風習を切るみたいな、そんなネタが前あったと 思います。でこの人がですね、英語を勉強するにも勉強するにはあのリトルバイリトルだということを言ってるそうです。ちょっとずつやんなきゃダメだってことですね。でなんでかっていうと、量を増やそうとすると面白くなくなっちゃうからです。こう面白いままで勉強するにはちょっとずつしかやるしかないということですね。英語ってのはこの本にもでも言われてるんですけども、障害学習になるんですね。結局第二外国語なんで、一気に勉強してそれで終わり、あとやらなくて済むっていうことにはならないんですよ。ネイティブじゃない以上、第二言語である以上、その国の文化も勉強しなきゃないでしょうし、こう黙っていて文化なんて、他の国の文化なんて自分の中に入らないんでですね、こう自分から勉強しようとか取りに行こうとしないと、こうすぐに遅れちゃうんでですね、絶えず勉強が必要なんですね、英語も生涯で。そんな風に生涯続けるくらいのものであれば、やっぱりちょっとずつリトルバイリトルで勉強するのが一番いいっていうことですね。詰め込もうとすると、量を増やそうとすると、こう面白くなくなって長続きがしないということです。で自動翻訳機の登場を英語を勉強しない理由にするなともこの本では書いてますね。インターネット見てるとよくネット広告で自動翻訳機のことが出てきたりして、いずれ英語の勉強とか外国語の勉強なんて必要なくなるんじゃないかとも思うんですけども、それとこれとはまた別ということでこの本では書いてますね。どうしても間にこう機械を挟むとストレスのないコミュニケーションができないからっていうことですね。もともとこの日本語と英語だと単語のつながり方順番が逆なんでですね、最後まで相手の英語を聞かないとこう日本語で話し始められないわけだと思うんです。で普通のこうネイティブ同士の会話であれば、同じこう外国語、同じ例えば日本語を使った同じ言語同士の会話であれば、最後までこう言葉を聞かなくてもこうそれにかぶせるようにこう言うこともできるんですけども、どうしても日本語と英語だとこう順番が違うんでですね、相手の話を最後まで聞いてからでないと、なんかこう訳せない、和訳できないと思うんですね。でそれがですね、非常にストレスになるということでこの本では言ってますね。ちょっとのこうタイムラグがストレスになるんだと思います。こう喋るような、お互いの話をするような中だと。でやっぱりこう機械を通さずにリアルで話をしたいっていうのは人間のこう本性だとか、こう根本的な欲求だってことも言ってますね。だからいくら機械が良くなっても、それとは別にこう生身の人間同士で会話をすることに対する欲求とか、そういう需要っていうのはあるってことをこの本では言ってます。で英語の視点が入った多動 動力っていう本ではあるんですけども、基本的な方向性としては以前出た多動力、同じ著者の多動力っていう本と方向は同じですね。トライアンドエラーを繰り返すしかないってことですね。躊躇してる暇なんかないと、恥ずかしがってたり、こう周りの目を気にしてる暇なんかないから、どんどんどんどんトライアンドエラーを繰り返して、でそれによって前に出るしかないと、それで人生が開けるっていうことが大まかな軸になってます。マイルドヤンキーみたいに、こう地元でこう過去の楽しかった頃に引きずられて、過去の楽しかったことを引きずりながらこう生活するんではなくて、こう外に出て広い世界を見ながら仕事をした方がいいんではないか、そっちの方が楽しいんじゃないかっていうことですね。できることを軸に考えるんではなく、何が楽しいかとか、何にワクワクするかってことを基準にして生活するようにすると、生きるようにすると、そうするとお金がなくても満足できる幸せってのは手に入れられることができるっていう大まかな内容ですね。英語っていうのはこう誰にでも当てはまるものだと思うんですよ。手に入れたいと、喋れるようになりたいと。だけど多くの人が喋れるようになりたい、慣れていない。誰しもが手に入れたいと思うけど手に入れられないものだっていうことの意味での英語だと思うんですね。でそれを手に入れるにはどうしたらいいか、トライアンドエラーを繰り返せ、恥ずかしがってないで前に出ろという内容ですね。英語っていうものをこう視点にして、こうトライアンドエラーを繰り返せっていう内容になってます。というわけで本の狙い目は英語の多動力を紹介しました。以上、警察官千葉東四郎の狙い目でした。